おはようございます。昨年は天国は賑やかだというお話をしたと思います。イエス・キリストの復活を喜ぶ人たちが集まっているからだと。その中に愛する私たちの兄弟姉妹も含められている。私たちも行った時には一緒に喜ぶことだろうと、そういうお話をしたのではないかなと思います。今日は、僕の母のことをお話しさせていただこうと思っています。母は2009年12月に父を天に送り、その後約10年共に歩んでくれました。父は東畑教会の初代牧師として13年使いました。八幡東区のアローダというところで生活をしました。とても貧乏な暮らしをしましたが、まあ、兄たちは中学に入学すると同時に新聞配達、いや小学校卒業すると同時に新聞配達を始めたかもしれません。そういう状況でありました。家計の一部を、そしてそのように担うようにしていました。そういう生活をしていたんですけれども、母は時々ですね、買い物についてきなさいとこう僕を誘うんですね。まあ荷物を運べと誘っているんだろうと思ってついていくわけですけれども、そのアローダの住まいの近くには当時の八幡製鉄の社宅が、まあ、ずっとこう並んでいました。その製鉄の社宅の近くに大倉川という川が流れています。その川に沿ってアローダ市場というのが、まあ、長くこう昔ながらの市場がこうあるわけですね。そしてまた社宅の中には多分八幡製鉄が運営していた即売会って言ってたんじゃないかと思うんですが、スーパーのような店舗がありました。そこに、まあ、夕方母と連れ立っていくわけですけれども、まあ高度経済成長の真っただ中でした。母の後をぴょこぴょことこうついていくわけですけれども、その買い物が一段落するとスーパーのその出入り口にありますドリンクショップで、まあ、大体ジュースを準備してくれて、これを飲みなさい、みんなには内緒だよと。僕の兄弟は当時6人か7人かおりましたので、それこそ変な話、数が足りている食べ物であればいいわけですけど、数が足りていればね、分け合うということはあるんですが、足りなかったら早い者勝ちでした。それから大小見分けられるものがありましたら、いいものはだいたい大きいものからなくなる。横一線に並んで、勝負をつけようとしたら力あるものから先にそれを取っていくという、そういう過当競争の激しいそういう過程でした。笑い事ではなくて本当にそういう生活をしていましたから、生傷は絶えませんでしたよね。まあ、そういう生活をしていたんですけれども、母からちょっと来なさいって言われて、その買い物に付き合うことは とても嬉しいことです。ジュース1本ですけれども、本当にありがたい思いを持ちました。そして内緒だよという言葉はとっても特別感を高めてくれました。その話は父が天国に行ってから報告したんですけれども、兄弟たちにそのことを、特別な時間があったんだということを吐露いたしましたら、それは俺たちにも俺にもあったということを兄やあるいは妹たちも一緒になって言ってました。母の知恵だなというふうに思います。頻度はそれは数えられないので分かりませんけれども、でも少なくとも一人一人に満足感を与えていた。これはすごいなというふうに思います。そして一人一人の思い出の中にそれが含められている。まあそんな母のことなんですが、水戸教会に僕が在任していたときに、母はベタニア村教会に属していました。母の日にちょっと話をしてって言って、話を録音してもらって送ってもらいました。母は以前から胸に痛みを感じていました。その苦しみを訴えて病院に行くんですけれども、父が心臓の弁膜症だとか大動脈瘤を持っていましたので、それで心配をしていくわけですけれども、見てもらっても検査を繰り返しても異常はないという、そのような診断が下っていきました。痛み、苦しみはしかし母の中には繰り返しあるんです。問題ないと言われてもあったということです。そういう話を母の日に話されてしまいまして、ちょっと立場が悪かったと僕は思っているんですけれども、理解を息子や娘たちに理解を得られないという話だったと思いましたので、寂しい思いを年を取ってから持ったという、そういう話ではなかったかなと思います。でそんな孤独な母を支えたのが信仰とそして御言葉でした。詩篇23篇をその証の中には表していました。主は私の牧者であって私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右側に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の面前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。母が伝える敵は死や孤独、ということだったと思います。共におられる 主はその前に縁を設け、主の御業のために私の頭に頭を注がれる、つまり主の御業のために私を選ばれるということです。苦しいけれども、辛いけれども、痛いけれども、その御言葉が母の力となっていたということです。母は、僕が牧師を退いて一旦弁当屋を営みましたけれども、その時に、あんた自分の年を考えなさい、もう若くないんだと言いました。60近くになっていましたので、そうだなと思いますけれども、何くそという、そういう思いがふつふつと湧いておりました。しかし現実は、運動不足で体がなまっておりましたし、走ったら足元はおぼつきませんし、少しの段差でつまずきました。言われた通り、はあ、これが現実か。外なる人は衰える。身をもってですね、母は教えてくれてるんだなというふうに思いました。母は僕のために祈り、またできる限りの支援を惜しみませんでした。詩編の中で、衰える自分をいかに受け入れ、希望を持っていくのか、母はあらかじめ語っていたなと思います。外なる人は衰えても、パウロがコリントの人たちに向けて言ったことは、意味が多少違うかもしれません。なぜならば年代がですね、違うんです。でも外なる人は、まあパウロ流に言えば、肉体は滅びても衰えても、内なる人は日々新たにされる。あなたは主のものですよ、主と共にあるものですよ。イエス様はよみがえって、目には見えなくなっている、見ているものは限りがありますけれども、見えないものは永遠に続くんですよ。私たちはその見えないものに目を向けるんです。そう伝えます。信仰はあるといっても、私たちの現実はこのようなものをやっぱり見ている、このようなものを常に感じている、そういうものです。しかし信仰は見えないものにそれがあるんですよ、教えてくれている。多くの信仰者がその戦いの中でイエス様に心を向けて、そして勝利を得ていっているのではないかなと思います。 ニューヨークのリハビリセンターに記されている詩を皆様聞いたことがおありと思います。病者の祈りと題されているものです。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中に言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。リハビリテーションセンターリハビリテーション研究所の壁に書かれた一患者の歌ということでしたね。そうだなって思います。礼拝の後にまたお一人お一人のことをこう思い起こして分かち合う時間を持ちたいと思います。語るものも聞くものもお互いのことを認め合いながら、そして分かち合っていけたらいいなと思います。そしてその信仰の先達という意味合いをですね、深めて今日帰ることができたらいいなと、そのように願って読みません。一言お祈りいたします。神様、御前に共に歩む人たちをこのように整えお与えくださり、心から感謝いたします。どうかすでに身元に召されている兄弟姉妹のことを思いながら、あなたの恵みの豊かさを、救いの喜びを今日私たち一人一人のものとして導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。